こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ある犬のお話は、海星が作絵を手掛けた。犬の殺処分という現実を正面から扱う64ページの絵本である。2014年に手作りの小冊子として生まれ、無料公開と SNS での反響を経て、2015年に書籍化された。物語は、飼い主との幸福な時間を知る一匹の犬が次第に顧みられなくなり、保健所へ送られ、ガス室で命を得るまでを犬の側から描く。目的は悲劇的な結末そのものを消費させることではなく、飼育放棄や殺処分を生む人間の選択を読者自身の問題として考えさせる点にある。文章は抑制され、写実的なモノクロの絵が犬の時間と感情を補う。子供向けの体裁を持ちながら、家族、学校、これから動物を迎える人が対話を始めるための思い問いを備えた作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、犬の視点が飼い主の都合を具体的な喪失として見せる本書の核となる表現は、殺処分を制度や統計だけで説明せず、犬の視点からその生涯をたどる構成にある。読者は犬が最初から不要な存在だったのではなく、家に迎えられ飼い主を待ち、日々の関係の中で信頼を育てていた存在であることを知る。そのため飼い主の関心が薄れ、生活から犬が切り離されていく過程は抽象的な飼育放棄ではなく、信頼を寄せていた相手との関係が一方的にこたたれる出来事として受け取られる。犬は人間の言葉で抗弁できない。だからこそ読者は犬の沈黙を何も感じていないことの証拠にできない。本書は動物が言葉を話さないことと感情や理解がないことを同一視する見方を問い直す。悲惨さを強調するためだけに犬を語り手にするのではなく、人間側が当然しがちな購入飼育、手放すという決定を依存する側の経験から見直させる仕掛けになっている。次に、買った命は所有物ではないという飼育責任の再定義。改正が作品に込めた考えの一つは、代金を払って迎えた動物であっても、それは人間の好きに扱えるものではないという点である。この見方は、ペットを単なる商品や癒しの手段として扱う発想と距離を置く。本書が描く問題は、残酷な人物だけに起因する例外的な事件ではない。成長、大きさ、病気、費用、住環境の変化など飼い主側の事情を理由に、引き受けた責任が後継化するときに起こりうる問題として提示される。したがって読後に問われるのは、犬が好きかだけではない。迎える前に生涯にわたる世話、医療、住まい、家族構成の変化を引き受けられるかを考える必要がある。本書は具体的な飼育マニュアルではないが、命を預かることの時間的な長さと不可逆性を印象付ける。さらに、大切にするとは人間が満足する形で可愛がることではなく、相手の状態や必要を想像し、それに応じて行動することだという倫理を示す。動物福祉を干渉ではなく、継続的な責任として捉え直す絵本である。さらに、モノクロの写実性と抑制された文章が感情で操作を避ける。ある犬のお話は、重い題材に対して過度に説明的な文章や劇的な演出を重ねるのではなく、素朴で抑制された言葉と細やかな硬筆画によって場面を積み上げる。書籍化に際しても、犬に固有の名前を付けず、特定の犬種に限定しない書き方が選ばれた。彩色を控えた絵は、特定の一匹の秘話として読者を遠ざけるより、どこにでもあり得る犬の話として受け止める余地を作る。この匿名性は、犬を個性のない記号にするためではない。反対に、読者が自分の知る犬や自分が迎えるかもしれない犬を重ねられるようにする工夫である。文章が感情を全て言い切らないため、読者は犬の待つ姿や環境の変化から言外の不安や孤独を読み取ることになる。こうした表現は、読者を涙や憤りへ直線的に誘導するだけで終わらず、なぜこの状況が生まれたのかを考える空白を残す。絵本という短い形式でありながら、視覚と言葉の距離を利用し、現実を自分の問題として引き寄せる表現設計が特徴である。そして、子供には単独で読ませず、対話へつなげるという教育的配慮。本書では漢字にあえてルビを振らない方針が取られている。これは読みやすさを犠牲にするためではなく、漢字を十分に読めない年齢の子供には信頼できる大人と一緒に読んでほしいという作者の配慮である。殺処分を扱う作品は、悲しみや恐怖、あるいは人間への怒りだけを強く残す癖がある。その感情を否定せず、読後に言葉にして受け止め、こうならないために何ができるかを考える場を作ることが重要になる。本書は近年、小学校6年生の道徳教科書の一部にも掲載され、学校への寄贈活動にも用いられてきた。しかし、教育的価値は、作品を読ませて正しい感想を求めることにあるのではない。動物を迎える責任、保護や譲渡の仕組み、地域で起きている問題を調べること、日常の選択が社会を形作ることへと話題を広げられる点にある。 家庭でも学校でも大人が答えを先回りして与えるより子どもの疑問や動揺を受け止めることが望ましい。作品の強い感情決作用を対話と学びに変える設計が明確である。最後に知るから調べ、行動するへ向かう社会的メッセージ。本書は殺処分の現実を知らせる啓発作品である一方、悲しい現実を示して読者を無力感に留めることを目指してはいない。作者は社会は一人一人の行動によって作られ変えることもできるという趣旨を語っている。ここでいう行動は誰もが保護活動の担い手になることだけを意味しない。まず動物を迎える前に安易な購入を避けて情報を集めること、家族で最後まで飼う条件を話し合うこと、地域の保護団体や行政の情報を確かめること、正確な情報を周囲と共有することなど立場に応じた関わり方がある。重要なのは作品内外で示される殺処分数を固定された数字として受け取らないことでもある。状況や集計方法は変化し得るため、最新の公的資料を確認しながらなお失われる命がある事実を考える必要がある。手作り冊子の無料公開を継続した経緯も、動物が好きな人だけでなく問題を知らなかった人にも届くことを重視した姿勢を表す。本書は読者に即時の解決策を約束しない。その代わり知識、責任、対話、継続的な関心を結びつける入り口として機能する。結論として、ある犬のお話はこれから犬や猫を迎えようとする家庭、すでに動物と暮らす人、子供と命や責任について話したい保護者、教育者に特に適した一冊である。ただし題材は非常に痛ましく、幼い子供が一人で読むよりも大人がそばにいて読後の感情や疑問を受け止める読み方が望ましい。読者が得るのは殺処分という問題についての概要だけではない。購入や飼育放棄を飼い主の事情で完結させず、依存する動物の側にどのような喪失が生じるかを考える視点である。また迎える前の準備、最後まで世話をする責任、保護譲渡や地域の情報を自分で調べる必要性にも目を向けられる。同種の啓発書には統計や制度を中心に説明するものも多いが、本書の最大点は名前も犬種も限定しない一匹の犬の視点、抑制された文とモノクロの絵によって制度の問題を身近な関係の問題へ変換していることである。短時間で読める形式でありながら、読み終えた後に対話と検討を求める。その余白こそが本書を単なる秘話ではなく動物との共生を考える教材として位置づけている。ご支援いただける場合は改正ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。